どうも、滝沢です。前回のウェブセミナーではネットビジネス全体を俯瞰してもらいました。ざっくりとネットビジネスを7つに分類して、それぞれがどんなことをして稼いでいるのか、その具体的なやり方やその方法の長所短所をざーっと喋りました。前回のセミナーっていうのは今後の基礎となる部分です。まだ見てない人は必ず見ておいてください。何事も最初が肝心ですと。はい。で、前回僕はインターネットビジネスっていうのはアクセスを集めてそれをお金に変えようぜっていうものだから、基本的にはどうやってアクセスを集めるのか、アクセスをどうやってお金に変えるのか、この2つしかないと言いました。で、残念ながらアクセスの集め方には再現性なんてないと。だってどんだけ目立てるかって話だから、だからアクセスの集め方ってのは最低限やっておきたいコツがある程度でしかなくて、しかもそのコツで変わるのはせいぜい2倍、3倍、その程度。だから最低限のことをやったら、あとはその人の才能、センス次第になっちゃうよと。だから僕たちは、きちんとご飯を食べる方法として実践したい僕たちは、前者ではなく後者、どうやってアクセスをお金に変えるか、ここを学ばないとダメなんだと言いました。というか、これをやってる人がほとんどいないからこそ、ここをマスターすることは、ネットビジネスで成功する最短距離、いわば近道なんだと。で、このアクセスをお金に変える方法は、その考え方、仕組みを知ればいいだけ、知ってるかどうかで、2倍、3倍、違います。何十倍も変わる。もっと言えば100倍以上変わったりもします。マジです。前回も言いました、ブログが毎日2万 PV で稼ぎが月5万円とか、Twitter のフォロワーが5万人で月3万円とか、そんな人たちがザラにいる中で、ブログが毎日100とか 200PV、ページビュー程度でご飯を食べてる人だっているんだと。アクセスが彼らの100分の1しかなくても、それで飯が食えちゃうんだと。飯が食えるっていうのは月20万、30万円程度の収入になるということです。じゃあ今回のテーマはおのずとこうなります。1日たったの 100PV で飯が食えるようになるためにやるべき3つのことですね。要するに、少ないアクセスで効率よくお金を稼ぐにはどうすればいいか、それを大きく3つに分けて紹介します。その上で、みんなが盲点になってるこの方法をマスターすれば、別に自分でブログなんて運営せずともお金が稼げるんだ、手に職がつくんだと、就職しなくてもいい、会社に頼らなくてもいい、これを武器に起業だってできる、あらゆる可能性を秘めてるんだってことを説明します。まあこれを見れば、情報発信ビジネスがいかに合理的か、優れてるか、稼ぎやすいか、しっかり理解してもらえると思います。では行きましょう。まず一つ目、最初から狙い撃ちしてお金になるアクセスだけを集めるです。何度も言ってますが、たくさんのアクセスを集めるのは難しいんです。残念ながらこれは真理、量で勝負しちゃいけないんです。じゃあどうするか、単純です。質で勝負すればいいだけ。つまり、意味のあるアクセス、つまりお金になるアクセスだけを集めればいいんです。で、じゃあそんなことできるのかと。できます。まず分かりやすい例を出します。例えば、量で勝負するというのは、つまりたくさんのアクセスを集めて稼ごうとするのは、ポケットティッシュを配って集客するのと同じことです。街で配られているあのティッシュですね、皆さんも受け取ったことあると思うんですが、でもじゃあそこに載ってる広告の商品、買ったことがありますかと。ほとんどの人がないと思います。ティッシュをもらう側の僕らは、ただ単にティッシュが欲しいだけなんだから、もらった後、広告が邪魔だからってそこだけ抜いてポイしちゃう人も多いと思います。でも、たまに、ごくたまにティッシュを挟んである広告を見て、たまたまそれがフックとなって商品を買ってくれる人がいるんです。だから、こういう方法は、そういう神頼み的、運試し的なというと言い過ぎかもしれませんが、まあ、ぶっちゃけそういう効率が著しく悪い集客法なわけですね。もう一つ例を挙げましょう。例えば、大学を卒業して新卒で文系就職をすると、その多くは営業部に配属されるんですが、新入社員はよく飛び込み営業をさせられたりします。1日で名刺何枚集めてこいってやつですね。大手企業でも意外とこういうことやってます。じゃあ、その飛び込んだ先で商品がどれくらい売れますか、っていうか、もうその前に話だけでも聞いてくれるところがどれだけあるかって話です。ほとんど門前払い。話を聞いてくれたとしても、それはほとんど相手の優しさゆえですね。まあ、そもそもこれは集客ではありません。しごき、可愛がりです。ただ、これが量で勝負するっていうイメージなんです。まあでも確かに、リアルで集客する場合、量で勝負しないと難しいところがあったりするのも事実です。でも、ネット上は違います。これがネットとリアルの大きな違い。ネットってめちゃめちゃ便利なんですね。自分が知りたい情報は検索すれば大体出てくるし、欲しい商品を家にいながら最安値で見つけて上手にお買い物することもできる。ネット上で同じ趣味嗜好の人同士が集まってコミュニケーションを取ることも簡単。こんなことができる便利なネットと、さっき例に出したリアル、集客においてどう違ってくるのか説明しましょう。じゃあまずリアル。リアルで人が大勢集まるところってどこかっていうと、代表的なのが例えば街中ですね。だから街中にいろんな広告が出てます。で、例えば新宿。新宿にいる人はどんな人っ って聞かれると、おそらく東京近辺に住んでるであろう人ぐらいの絞り込みしかできないわけです。学生もいればサラリーマンもいれば主婦もいる、フリーターもニートもいれば子供もいるし年金暮らしの人もいる。それに対してネット上で大勢の人が集まるところってどこかっていうと、例えば SNS、ツイッターだとしましょう。もちろんツイッターだって街中と同じようにめちゃめちゃいろんな人、うぞうむぞうがいます。違いは何かっていうと、住み分けがされてるんです。基本的にこういうサービスっていうのはリアルの友達同士でやる場合と、ネット上で何か趣味思考や価値観が近い人同士でつながる場合の2パターンありますが、どちらも偏ってるんです。学生の友達は学生だし、アニメが好きな人のフォロワーはアニメが好きだし、特定の有名人をフォローしてる人は少なくともその有名人に関心がある人。こんな感じですね。もっと言えば、SNS、Twitter とかじゃなくて、サイトであればどうか。例えば、賃貸物件サイトがあるとしましょう。じゃあ、そこに訪れる人はどんな人？と聞かれれば、それはもうほぼ、間違いなく住む場所を探してる、引っ越そうとしてる人なんです。転職サイトがあるとして、そこに訪れる人の中に転職に興味がない人はいないんです。これが集客におけるネットの特徴、最初から絞り込めるというか、すでに花から絞り込まれてるんです。これってリアルと比べればめちゃめちゃすごいこと。だから僕らはすごいからこそ無視しちゃいけない、生かさなきゃいけないんです。ちょっと話が変わるようですが、お金を稼ぐということは、ネットビジネスに限って言えば商品が売れるということ、つまり誰かにお金を払ってもらうということです。その誰かっていうのは何か悩みがあって、それを解決したくて、もしくは何か欲求があって、それを満たしたくて、その上でお金を払う代わりに受け取る商品、サービスに価値があると思うからお金を払うんです。つまり価値があると思ってくれない人を集めても全く意味がないんですね。転職したくない人に転職サイト見せても意味ないし、痩せてる人にダイエットサプリ勧めても意味ないし、英語ペラペラの人に英語の教材売っても売れないし、だからこそ最初から絞り込めるなら絞り込んだ方がいい。違います。絞り込まなきゃいけないんです。僕たちはたくさんのアクセスを集めることが目的ではないんです。広告収入、アフィリエイトで稼ぐにしても、自分の商品を売るにしても、そのアクセスをお金に変えて初めて手元にお金が入ってくるんだから、アクセスを集めたその後を考えながらアクセスを集めないといけない。それが質で勝負するということです。むやみやたらと量で勝負するのがいかにバカらしいか分かってもらえたと思います。アクセスがなけりゃどんなにいいものも売れねえ、稼げねえというのは正しいんですが、アクセスを集めるっていう最初の段階から間違ったことしてちゃ稼げるもんも稼げねえだろうがっていうのが僕の意見です。ちなみにこの業界で有名な DRM、ダイレクトレスポンスマーケティング、情報発信ビジネスがいかに合理的であるかを説明するときによく出てくるキーワードなんですが、この DRM ですね、の醍醐味の一つは何といってもターゲティングです。それは過激な言い方に変えれば、ターゲティングせずして稼げるわけがないってことなんです。ぜひ覚えておいてください。はい、じゃあ次いきます。二つ目、稼ぎにくい商品をキャッシュポイント、収入源としない。ここからはアクセスをどうお金に変えるかっていうステップ、つまり集客以降、アクセスを集めてからその後のステップになります。そうなってくると、まず上手にお金に変えなきゃいけないんだから、その商品は売れるのか、その商品の利益率は高いのか、この2つは絶対無視しちゃいけません。当たり前のことを言ってます。となるとまず、報酬が売上の 1% や 3% の楽天や Amazon の広告収入、ワンクリック数円程度しかくれない Google の広告収入は利益率が悪すぎ。自分のところから販売ページをクリックしてもらえるようにどんなに工夫したところでその対価が売上の 1% とか数円とか、そんなんじゃやってられません。むやみやたらとアクセスを集めて、むやみやたらと楽天 Amazon にアクセスを誘導する。こんなことやって飯食うのは至難の技だと言ってるんです。じゃあどうするか。広告収入に限って言えば、報酬が売上の 1% クリック数円のものじゃなくて、一つ売れたら数千円、数万円になるものをまず選ぶ。そんな商品たくさんあります。知らない人は第1回のセミナーを見てください。その上で、きちんと利益率を確保した上で、きちんとその商品が売れてくれるように、ダイエットに興味のある人にはダイエットの商品を、英語を話せるようになりたい人には英語が学べるサービスを、お中元やお歳暮を探している人にはおすすめのお中元、お歳暮ギフトを、資格の勉強をしている人にはその教材を、そうやって絞り込んで集めたアクセスと商品の相性をマッチさせる。これが上手に商品を売るための第一歩というわけです。最初から絞り込んでその上でマッチさせてる。だから売れるんです。しかもその売れた報酬が 1% や 3% じゃなくて 50% とか 80% だから稼げるんです。この業界では薄利多売はタブーです。 これは誰が何と言おうと正しいです。覚えておいてください。まあでもこれは一つ目の説明が理解できてればスッと頭に入ってくると思います。なので、この説明はこの辺にしておきます。肝心なのは三つ目です。三つ目の仕組みを作ればもっと売れます。ほったらかしで売れまくる仕組みを作る。これができちゃうのがネットビジネスのすごいところです。順を追って説明しましょう。まず、基本的に一般的に商品を売るときっていうのはどうするか。ほとんどの会社には営業っていうものがあります。営業、つまりセールス、つまりお客さんの説得です。さらに多くの会社はセールスをとても重要視しています。セールスしなきゃ売れない、もしくはしたらめっちゃ売れる、そう考えてるから多くの会社には営業マンがたくさんいるんです。じゃあ僕らはパソコン一台で一人でやっていく僕らはどうしたらいいのか。と、その前にまずこのセールスにおいて一番の難関は何かを考えてみましょう。それはこっちの話を聞いてくれるかどうかです。これが実は超難関ステージですよね。最初にラスボスが登場してるみたいなもんです。基本的にセールスされたい人なんて世の中にほとんどいないですからね。されたくない人ばっかり。だから、鼻から興味のない人は話を聞いてくれません。鬱陶しがられて嫌われて終わりです。凄腕の敏腕のセールスマンならそれすらも崩すことができるかもしれませんが、残念ながら普通の人には無理です。じゃあ売れる仕組みなんて本当に作れるのかと。作れます。でも、まず最初に言っておきたいのが、今さっき説明した2つのことを実践しなければ作ることはできません。最初から絞り込んで質の高いアクセスだけを集めて、その上でそれとさらに商品をマッチさせるですね。これができてるかどうかで全然違う。なので、これがクリアできてると仮定して話をしましょう。そうすると、絞り込んで鼻から興味がある人を集めてる僕らにとっては、超難関ステージはありません。なくなるんです。セールスの難易度がぐっと下がる。だって鼻から興味があるんだから、少なくともいきなり鬱陶しがられることはないんです。だから 100% とは言いませんが、ほとんどの人が最初のステージを自ら超えてきてくれます。中にはすでに何か商品を買おうと思ってるから誰か背中押してなんて人もいます。だって興味ある人しか集めてないんだから。つまり最初から狙い撃ち絞り込んでる時点ですごく売れやすくなってるってことをまず理解してください。となれば次に何が変わるか、露骨にセールスする必要がなくなるんです。鬱陶しがられるような、下手したら嫌われるような、そんな一か八かのはっきり言ってダサい方法、そんなダサいセールスをする必要がないんです。じゃあ代わりに何をするのか。鬱陶しがられることなく、ほったらかしで向こうから商品を買いたくなるような、そんな仕組みを作るんです。作ることができるんです。だから世間一般のセールスのイメージとは全く違います。勝手に感謝されて、勝手に購買欲が高まって、勝手に商品が売れて、そしてまた感謝される、そんな仕組みを作ることができると言ってるんです。ただし何度も何度も言いますが、これはあくまでちゃんと集客の段階からちゃんとアクセスを絞り込んでるからこそであって、簡単にターゲティングできるっていうインターネットの長所を最大に生かした結果であって、ネットビジネスがそれ全体がすべからくこういう特徴を持ってるわけではないです。ありません。そんなわけ絶対ない。今話したような理屈をすべて実践するからこそなせる技であるということは理解してください。で、まあその理屈通りに実践するとしましょう。としても中にはセールスなんてしたことないから無理だよと思う人もいるかもしれません。でもここでは経験なくったって全く問題ないってことだけは言っておきます。僕もネットビジネスを始めた頃は人に物を売ったことなどありませんでした。ただの大学生だったし。でも大丈夫だった。物を売ったことなくてもセールスしたことなくても全く問題ないんです。そんなんで本当に売れるのと。売れます。めちゃめちゃ売れるんです。こちらをご覧ください。これは僕が情報発信ビジネスを教えてる人たち、教えてる生徒さんや教えてる友達の売上画面的なものです。僕のものではないです。成果がわかる画像を送ってくださいと頼んでその人たちに送ってもらいました。まあこういう画像を見せたところで、こんな画像をいくらでもでっち上げられますし、売れる稼げるっていう事実をイメージでなんとなく伝えることしかできないと思いますが、今僕が話してる1日経ったの 100PV で飯が食えるようになるためにやるべき3つのこと、これをしっかり理解した上でアクセスを上手にお金に変える方法に重点を置いて取り組んだ結果、例えばこういう成果が出るよと、まあそう言いたいがためにお見せしました。はい、じゃあここで、いや売れる売れるって言うけど商品のジャンルって一体何なのと思われるかもしれませんが、こういうビジネスはいろんなジャンル、あらゆるジャンルで実践が可能です。 例えば、大学受験をテーマに月収60万円、モテるをテーマに年収2000万円、筋トレ方法を教えることで年収1000万円、ダイエット法で年収600万円、英語勉強法で月収70万円、株式投資を教えて年収800万円、得意のテニスを人に教えて月収30万円、就職活動をサポートして月収100万円。キリのいい数字にしてるので、もちろん正確な数字ではないですが、少なくとも僕の仲間や友達、生徒さんたちだけでもこういった人たちがいます。そしてこれは全体から見ればほんの一握りです。そしてこれからもこういう人は増えていきます。これは必ずです。仕方ありません。だってそういう流れだから。で、じゃあこれらができる人はそのジャンルの、その道のプロかっていうと全くもってそうじゃないです。ここもポイント。何かその分野で輝かしい実績を持ってる人かっていうと全然そんなことなかったりする。ほとんどの人が他の人よりもその分野についてちょっと詳しいとか、他の人よりもちょっとうまくできるとか、そんな誰もが履歴書の長所、趣味の欄に書こうかなって思うレベルのものだったりします。え、何じゃあそれ悪い人たちなのと、詐欺なのっていうと全く違います。そのあたりが疑問の人は動画下の PDF をご覧いただければ理解してもらえるかなと思います。アクセスを大量に集めるのではなく、アクセスを上手にお金に変える方法、これをマスターすれば自分の特技や好きなこと、興味関心があること、それを仕事にすることができるんです。好きを稼ぎにすることができるんです。しかも読者さんに感謝されて、お客さんにも感謝されて、ライフワークバランスなんて言葉が無意味になるぐらい、趣味と仕事の境目がないような、そんな生活を送ることができるんです。僕が今この仕事をする前は、ちょっと想像するだけで思わずにやけてしまいそうな、そんな憧れの生活ですね。で、ここが肝心なところなんですが、こういったジャンルっていうのは必ずあなたにも一つ以上あると思うんですね。人よりも大学受験頑張ったとか、社会人になった今の就活生に対して教えてあげられることがあるとか、苦労して英語を習得したから少なくとも昔の自分には英語を教えることができるなとか、恋愛ベタな友達の相談にはよく答えてあげてるからそれだったらできるかなとか、筋トレが趣味で本もたくさん読んだから結構語れるよとか、今副業でちょっとお金を稼いでるからその方法だったら教えることができるなとか、いや俺営業だったら結構自信あるんだよなとか、上げ出すとまあキリがないですが、そういうものです。そういったものです。もっと言えばその分野である程度の結果すら出てなくともいいんです。今私これ勉強中なんだよねとか、そんなレベルでも情報発信ビジネスを始めること、それで人から気持ちよくお金をいただいてさらに感謝される、それも可能。さらにもっと言えば、自分にはそんなものがなかったとしても、情報発信ビジネス自体を覚えちゃえば、自分の周りにいるそういう人、つまり何か特技を持ってる人と一緒にビジネスをすることができるようになります。だって、相手はコンテンツ、ノウハウを持ってる。あなたはそれをお金に変える方法を知ってるんだから、一緒にビジネスすることができて当然です。で、これも立派なマーケッターと呼ばれる職業です。実際にこういった情報発信ビジネスをマスターして、マーケッターっていう肩書きでこの業界で活躍して、年商何億円という会社を経営している人たちもいます。いやもう何でもありじゃんと。ね、ここで思うかもしれませんが、そうなんです。何でもあり、何でもできちゃうと。いうか僕はこれを一番伝えたかったりします。だって情報発信ビジネス知ってる人なんて、アクセスを上手にお金に変える方法をしっかり勉強してる人なんて全然いないから。なんとなく話には聞くけど、実際そのからくりはよく分かってないとか、アフィリエイトなら仕組み分かるよとか、せいぜいその程度なんです結局。ネットビジネスやってる人間のほとんどはお金の稼ぎ方なんて知らないんです。ブログにアクセスを集めることができる。できるけど、そのアクセスをお金に変える方法は適当に広告貼ってるだけみたいな。そういう人たちだったり、ちゃんと勉強してるつもりでも、そもそもパチンコ必勝法かなんかと勘違いしてるから、小手先のテクニックに振り回されて、結局無駄な作業ばっかりしてる人だったり、なぜかみんなアクセスをお金に変える部分を勉強しようとしない。っていうか、その部分が一番大事ってことすら知らない。それがこの業界の現状だったりします。だから世間一般の人は好きなことをしてご飯を食べるなんて絶対無理だと思ってるし、ネットで大金を稼いでる奴らはきっと悪いことしてるに違いないなんてね、偏見を持つわけです。だって自分はこんなに頑張ってこれだけしか稼げないんだから、サラリーマンの年収を軽く超えるくらい稼いでるとか、ほったらかしで大金が入ってくるとか、そんなの嘘に決まってるといった感じでしょうか。そんな人にはね、漏れなくこう言ってあげたいです。いやいや、そもそもやってることが全く違うから。だから今こそこの情報発信ビジネスを学べば、ネット上でアクセスを集めて、それをお金に変える方法までまるっと体系的に学べば、今後のあなたの人生において必ずあなたの武器になると。それで飯を食うのはもちろん、それを武器に起業したいならすればいいし、 副業として始めてたのであれば、それが給料を上回れば会社辞めればいいし、学生の間にうまくいったら就職なんかしなくたっていいし、軌道に乗った後に大金を稼ぎたいなら稼げばいいし、自信がついたからって海外にでも飛び出したいなら飛び出しゃいいし、とんでもない可能性を秘めてると。もうそんな世界は意外とあなたの近くにまで来てるんだと。そう言いたいんですね。僕はいろんなネットビジネスの中でも情報発信ビジネスが一番ですよって言ってますが、もちろん稼ぎやすいとか再現性が高いよとか、そういうわかりやすいことも一応言いますが、やっぱり僕が最も強調したい部分はここだったりします。可能性がやばい、すごく頭が悪そうな一言ですが、結局僕が言いたいのはそんなところです。ワクワクするんですね。ワクワクしないと仕事なんてやってられないですから、だから僕もこういう活動ができてるんだと思います。と、まあまあ話が横道にそれまくりましたが、じゃあほったらかしで売れまくる仕組み、勝手に感謝され、勝手に購買意欲が高まって、勝手に商品が売れて、そしてまた感謝される。ほったらかしにできるっていうのはどうしてなのと。ほったらかしにできたとしてなんでそんなに売れるのと。そんな仕組みって具体的にどんなのと。今度はそのあたりの説明をしっかりとできる段階までやってきました。ようやく。なので、それらをしっかりと説明した上で、稼いでる人と稼いでない人の違い、僕はその一つに肌感覚があると思ってるんですが、肌感覚ってなんやねんって声が聞こえてきそうなんですけども、まあそのあたり含めてですね、次回のウェブセミナーをご覧いただければ、すべて理解してもらえるように作りました。要するに次回のウェブセミナーが僕が語るノウハウの核心部分、最高潮、クライマックスというわけです。次回の内容が理解できれば、まあそうですね、情報発信ビジネスの本質の8割ぐらいはもうバッチリ OK って感じでしょうか。というわけで超、超お楽しみにしていてください。で、最後に、このウェブセミナーの感想や僕への質問は、メールに直接返信するか動画下のコメントよりお願いします。一通一通すべて読んでますし、僕の時間の許す限り一人一人丁寧に返信してみますので。というわけで今回は以上です。また次回お会いしましょう。絶対見てください。それでは。